十勝ウーマンフロンティア。
十勝の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしていますマドリンこと住倉まどかです。十勝ウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国十勝からキラキラしている方の活動や取り組み魅力をお伝えしていきます。
今日のゲストはお二人いらっしゃいます。お二人とも広尾町出身でご実家の牧場を継いでいるお二人です。一人目は鯖江貴弘さん。貴弘さんはですね、広尾町出身で十和の森三愛高校を卒業されて、その後浜中町で酪農ヘルパーとして働いた後に実家に就農しました。現在はですね、株式会社ブルーフィッシュの代表として4人の弟さんと共に牧場経営をされています。もう一人、スニックラヒカルさんは広尾町出身の、その後帯広農業高校を卒業後に酪農学園大学に進まれて、で大学卒業後はアメリカで酪農研修をされてました。でその後に実家に就農しました。現在はですね、有限会社ミックランデイリーの代表としてお仕事をされています。住倉ひかるくんはですね、私の実の弟でありまして、私の実家を継いでいるということになりますね。本日は今後の広尾の酪農を担うお二人にいろいろなお話を聞いていこうと思っております。
トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りします。
日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
トカチウーマンフロンティア。
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
本日はですね、今後の広尾町の酪農を担うお二人にいろんなお話聞いていこうと思います。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
はい、私たちの牛乳はみんなね、農協を通じて北連さんに出してるんですけれども、雪印の大気工場に行ってて、はい、でチーズになってるんですよね、はい、カマンベールとかかけるチーズとかになってて、はい、で最近聞いたんですけど、チーズはめちゃめちゃ売れてるみたいで、工場大きくなるみたいです。
雪印の
仕事ですね。
そうなんですよ。ちょっとこれ残念な話も一つ入れると、まあ、その雪印の中でもやっぱ牛乳部門は残念ながらちょっともう低迷中なんですけど、チーズの方はなんかすごい売れてるから、私たちが出荷してるっていうか、私の牛乳たちが持ってってる大気工場はなんかちょっと大きくするような話を最近聞きました。
いや、消費者の人に感謝です、
ね、いやでもね、サケルチーズ美味しいですからね。
うまいですね、
うん、
買うもんね。
ちょっと買う、自ら買う。
ちょっとついついやっぱり入れてしまいます、
ね、そうだね、ちょっと夜飲もうと思ったらね、
そうなんですよ。おつまみにもいいというね、サケルチーズ皆さんにも食べていただきたいなというふうに思います、はいはい、で今ねやっぱり、まあ、この話は絶対しないと思ったんですけれども、やっぱ酪農情勢あんまり良くありません。
はい、
で実際ね、最近のあの新聞等々でも本当に酪農家さんのね、こう目標とする乳量っていうのがそれぞれ枠みたいのがあって、今までだったら、まあ、絞った分だけ出荷できたんですけれども、今年は昨年の
計画の
100% になったってことですね。
そうです、
そうですよね。そうです、今は 101% ぐらいまでいいよって春は言われてたんですけれども、うん、ちょっと寒くなり始めてからは 100% にしなさいということで、実際にもう十勝管内でもその目標数量をオーバーしそうだから、1日何トン分捨ててるとかいう話も聞いちゃっているところなんですよね、はいはい、どうですか、というか実際皆さんそういう状況をどう受け止めて、で牧場としてはどういうことをやっているとか、それこそどう 世の中に言いたいみたいなことです
か。やっぱせちがないですよね、やっぱり。まあ、自分たちもまあこういう状況だから、うん、牧場内で経費をかけずに、うん、まあ、似たような商品があればちょっと安いものを選んだりだとか、うん、牛の一頭あたりの平均を落としたりとか、うん、まあ、配合飼料を落としたりとか、うん、まあ、しててもやっぱりその限界も、うん、経費を抑える下げるっていう面でやっぱり限界もあるんで、まあ、あとやっぱりその飼料高騰のものもそうだし、子牛もやっぱりこう下落してるんで、まあ、だけどなんかこうなってまたその消費者の人たちに、これちょっと自分はその酪農じゃない友達に言われたことがあって、なんかあれば一本多く買ってくださいねとか、食べてください、飲んでくださいねって、なんかちょっと変じゃないみたいなこと言われて、まあ、ごもっともよと思う。やっぱ自分はちょっと思うんで、もう一農協がどうするだとか、農家さんはもうどの農家さん、本当全道全国の農家さんがやっぱりもう踏ん張って最大限マックスの努力してるんで、いやもうちょっと本当元上の組織の人たちに、動いてるのは分かってるんですよ、本当に親身になってやってくれても分かってるんですけど、何かもうちょっとこう具体的なアクションを、目に見えるようなアクションを起こしてもらいたいなっていうのが、そうですね、本当に命扱ってるんで、簡単に出せ、出すな、まだ出してくれみたいな、やっぱできないんで、
実際そのみんなもそうだけど、その牛を飼ってて思うけど、それこそ餌一つ変えただけで牛の体調ってすぐ変わるし、ましてそのね、今それこそ配合飼料を減らすって言って、そうすると牛に普段当たってる餌が、まあ、若干こう濃度が薄くなったりとかするわけじゃない。そうなると今まで勢いよく食べてた牛が、ね、その食べなくなってしまったりとか、でやっぱりそうやって薄くしてそのね、まあ一応こう何設計してさ、乳量もちょっと低めに設定して餌を作るけれども、まあ、それがまあ慣れてこればね食べ始めるかもしれないけど、そうやって落としてしまった牛の能力って上げられないよね、その後って。だからもし、まあ、ちょっと来年度まではあまりね、その絞るなという抑えなさいというところだけど、それ以降どうぞどうぞっていう風になった時に、今こうやって我慢してくれてる牛たちが、じゃあ食っていいぞって言ってこう今までとね同じような濃度の餌をやった時に、またそれが食べれるかってことだし、それを与えたところでいろんな体にこう害を及ぼすじゃない。いきなり人もそうだけどね、牛だっていきなり薄いものから濃いもの当たったら体に来るというかね、それで違う今までならなかったような病気になってしまったりとか、それを管理していくってすごく難しいことだから、多分その酪農家さんそれぞれの中でも餌の濃度を減らしてしまった人はいろんな覚悟があってのことだと私は思うんですよね。なのでそういったこととかを少しでもこう理解していただきたいっていうところがありますよね。
そうなんですよね。やっぱ、ビジネスとして酪農をしてる部分と、ロマンを持って酪農をする部分っていうのが、多分同居してる職業だと思うんですよ、ロマンとビジネスっていう部分が、その2つのバランスは人それぞれだけども、やっぱりどっちもどっちの身も削られる今の情勢なんで、経営的にはどんどん厳しくなっていくし、その中で出したくない牛を出さなきゃいけない、出す必要がない牛を出さなきゃいけない、ロマンで言えばじゃあ自分はこういう牛を作っていきたいんだ、こういう風な牧場を牛群にしたいんだっていう努力してきたものが、それを全部取られちゃうような、そういった企業としての努力してる部分を、が結果として何も戻ってこないっていう状況が、やっぱり誰みんなのモチベーションとしても、じゃあ俺本当にこのままこの仕事してていいのかなって思ってしまう、それがやっぱり一番辛い、 何のために俺今仕事してるんだろう、搾乳してんだろう、これ出荷できないかも、できなくなるかもしれないんだって思いながら仕事してると思うと、やっぱりそこが辛いところですね。
そうですよね。だってこうやって、まあ光くんとかそのロボットとかをね、4年前にこうやって稼働されて、やっとこれから召喚始めますよっていう時に、それこそもっとね、今マンドに入ってないからもうちょっと牛は増やしていきたいっていう気持ちを持って、ずっと将来の計画を立てたわけだから、その中でね、もっとじゃあ絞っていくぞって思っている時に、こういう風に抑えなさい抑えなさい、むしろ来年は減産ですとかって言われていると、
いやもう本当にはっきり言うと、やっぱり搾乳頭数、先ほど300頭ぐらいって最初に言いましたけど、もう60頭削った結果の300頭なんで、
だからそこまで増やしてたのに、
そうです、
減らさざるを得なくなったっていうところですね、
はい、そういったことをやっぱり乳量を出さないための努力をしなきゃいけなかったんで、そこはやっぱりみんなに心配される部分もありながら、従業員とかは、うちの従業員はみんなこうスタートはみんな農家と関係ないところがあるんで、なんでこんなに毎週毎週肉に出してんだろうって、この間質問が飛んできたぐらいなんで、やっぱり、不安にさせてるんだな従業員にもっていう、部分はありますね。
ましてで、こうやってその自分以外に家族を持ってる従業員さんとか、それこそ兄弟とかいるから、お給料は下げられないじゃないですか。いきなり従業員さんも来月からちょっと安くなるからとか言えないでしょ、働いてくれてるその弟さんたちって、ね、そんな中で絶対数、人件費としてこう引かれる部分はある中で、でやっていかなきゃいけないのは、
やっぱり農家の醍醐味ができないですよね。やったらやった分だけこう、頑張ったら頑張った分だけ返ってくるっていう、それがやっぱりできないっていうのが心苦しいというか、
それこそ年末はね、なんか美味しいもの食べてとかって、みんなそれぞれなんかちょっとした気持ちをね、あげられるぐらいの、会社でいたいって思いますよね。
もうぐちゃ吐き大会やりたくないんだよね。
やっぱ叱るとあっても暗い話やっぱしたくないなと思うんですよ。今までこんな情勢になったことも帰ってきてなかったんで、
もっとポジティブな会話が多かったよね。
そう、でもやっぱこうなってけば、やっぱ会えば先も同様とか、こうよって。でも多分俺らばっかりじゃなくて、もう全道の農家さんとか、近年もそうだけど、みんな多分そうだと思うんで、
この十勝は本当に酪農家さんもすごい多くて、生乳生産だって北海道の中で一番多いし、そういうなんかある意味恵まれた地域だと思っているけど、それなのにそういうここでやっている酪農家さんがこう、それこそモチベーションがモデルだったりとか、なんか暗い気持ちになってしまうっていうのはすごい残念だなと思うし、なんかそれが本当にもうちょっと踏ん張ればなんとかなるのっていう希望を持ってやっていきたいところ
ですね。本当にそこなんですよね。
実際、広尾町ではいないみたいだけどね、他の地域では本当に利用する人もどんどん増えてるみたいだし、だからそういう意味で何か本当に食い止めて、私たちも踏ん張って次やっていかないとと思うところかなというふうに思います。
そうですね、
こういうね、渋い話を消費者の方にも少しでも伝えたいとか伝わったらなっていうふうに思いますし、本当に自分たちもね、そう、先ほどチーズ買ってるって言ったけど、本当自分たちからもね、牛乳飲んだりとか、チーズ食べたりとか、そういうことをしてるのでね、ぜひ皆さんにもね、飲んでいただきたいなと、先ほどお友達が言った気持ちも重々分かっているんだけれどもね。
辛いよ
あれは本当にそう言われ
て。でもなんかそういう、そもそもなんか一般の人たちもその牛乳とかそういったものの仕組みとかっていうのがあまりこう理解されてない部分もあるから、飲んでとか、でも何年か前バターなくなったじゃんとか、結構最近なんか本州の方に言われるのが、北海道といえば年末になったらバターないですよねとか言われて、でもやっぱそういうイメージがやっぱすごい強いから、でもね、今はどちらかといったら余ってますよみたいな感じなんだけど、今までね、こういろんな企業さんの努力でずっと私たちが生産した牛乳は皆さん飲む牛乳だったりバターだったり脱脂粉乳になってたんだけど、保存できるバターとか脱脂粉乳が余りすぎちゃって、今こういう事態になってるんですよね。
そうですよね。
だからうまく調整できなかった ていうところかな。で実際その今まで余った脱脂粉にもね、私たちが出している牛乳のお金を一部、
そ
っちの処理というか、
はい、
そっちに回してなんとか今在庫を少なくしているっていう状況なんですよね。というなかなかこうちょっと重い話だったんですけれども、トカチウーマンフロンティア、サバエさんのところは農場ハサップにも取り組んでいる。
そうなんです、はい、あの福永先生です、
はい、あ福永先生、
そうですよね、
番組にも、ね、出ていただいて、はい、農場ハサップのコンサルタントをやられている獣医さんなんですけれども、はい、サバエ君もお世話になって、
お世話になってます今、
はい、
もろお世話になってます、
はい実際その、まあ、農場ハサップってまあ知らない方というかね、初めて聞く方もいると思うんですけれども、畜産農家さん、畜産農家にこうハサップって言って人が口に入るものは原料から安全安心だよっていうようなところを示せるように、いろんなこうシステムというか、あのいろんなこう仕組みみたいのが決まっていて、例えばですけど、その作業をね、見える化してこんな作業してますよってことだったりとか、私たちが扱ってる餌とか薬とかそういったものは安全ですよっていうところを全部記載されて、こう一つにまとめるっていう作業なんですけれども、なかなかね大変ですよね。
大変ですね、思ってたより大変です
そうですね、
うん、真っ最中なんですけど大変です
その、ね、文章をまとめるっていうのがすごく大変で、で、まあ、私の場合、私は今年の6月に取ったんですけれども、あの農協さんにも協力してもらいながら、あの農協の事業として今広農協でも取り組んでるんですけれども、私の他にサバエ君とあともう一軒の農家さんが取った農家さんがいるんですけどね、実際その私はまあ一人で作業しているので、自分が見て分かってまとめるみたいな形で、あんまりこう他の牧場さんではあまりない例なんですけど、サバエ君のところはまあ兄弟それぞれが担当があって、それぞれの担当が責任を持ってね、
そうですね、資料作りという
資料作りとかをしていて、でこれが資料ができると月に1回会議をするんですよね。でそのこの部門は今月どうでしたみたいな話をそれぞれして、で本当に同じ目標、自分たちが設定した目標に向かってどういうふうにうまく進んでいるかっていうのをこう反省したり、課題を見つけながらよくしていこうっていう感じなんですけれども、なんか実際こう取り組んでみて、なんかここ良かったとかこういうとこ良くなったみたいなとこあります？
やっぱ一人一人で仕事に対する意識がこう、
うん、
見られてるというか、
うん、
まあ、自分たちやって書いたりなんなりしてはいるんですけど、
うん、
でもあと手順だとか、
うん、
もう一回見直しがかかってまあいいかなっていう、
うんうん、
そこら辺はまあやってる値はあるなっていう、まあ、認証はしてないんですけど、
ね、うんうん、
今の家庭でそういう状況だから、
うん、
まあ、あと家族系だったらやっぱりそのなーなーな部分があるんですよね、うん、よく言えばあうんの呼吸、
うん、
悪く言えばなあなあなんですけど、
うん、
だから余計やってよかったなと思って、
うんうん、なんか家族だからなんとなくそのありっていうふうに思ってしまう、ついついありますよね、そういう一つの同じ作業をするんでも、
うん、
なんかちょっと順番が違ったりだとか、はいはい、なんかその本当に手順が違うとか、でもやっぱ人の手が変わったりとかするとどうしてもその牛ってねデリケートだから、
はい、
体調崩したりとかいろいろするものをもう本当にこういうふうにやるんだよっていうマニュアルを作って、
そうですね、教科書というかそういう、う
ん、はい、作るからまあみんな大体こう同じように作業ができるっていう、
それはやっぱりいいかなとは、
うん、
同じ家族でもちょっとうちは本当独特なんで、だから余計やってよかったなっていうと
、うん、
あとなんか学生さんにこういろいろ話あって聞いたりした、そのハサップを認証してるか認証してないかを見てる学生さんもいるって言ってて、
うんうんうん、
面接っていうか就職の時に、牧場さんの就職の時に、
うん、
ここはハサップ認証してる、
うん、
してない、マニュアルがあるんだとか、
うん、
そういうのを見てる学生さんも割と今いるって言ってて、
うん、
まあ、おのずとうちの、まあ、母親今作業に出てもらってるけど、やっぱりこう後には引退していくんで、
うん、
それ考えれば雇用の面を考えた時に、
うん、
ハサップ認証してますよ、胸張って安心安全な牛乳やってますよっていうのはやっぱ必要なことなのかなと思って、
うんうん、確かに、
まあ、お金はかかることですけど、うん、まあ、取るに越したことはないし、
うん、
このまま上手に、まあ、その更新があるじゃないですか、その都度やっぱりよくやっていければなと思ってます、
うん、なんかこう常にあの見直しをしながらなんか悪いところを改善していくっていうところだったりとか、あと本当にみんながみんな同じ方向を見て仕事ができるっていうのはすごくいいのかなっていうふうに思いますよね。ね、 いやなので
そうなんです。
こうやってでそういうふうにこう徹底することでみんなそれが、ね、牧場内で当たり前になればね、うん、さらにレベルアップがしていけるし、はい、だろうしそういうふうにしていけたらいいんですけどね。
そうなんですね、
やっぱ課題もありますしね。多分これを重ねていって記録が残っていくと本当にこの季節こういう傾向があるとかっていうのが私もあるんじゃないかなと思っているので、そしたらね牛もあんまり体調悪くならずにこううまくいけばなというふうに思ったりもしてますし、今こういう情勢だからこそ本当に病気の牛とかなんかこういろんな意味でこうロスを減らさなきゃいけないから、そういう意味でもなんかいいきっかけとかにもなるのかなというふうに思ってます。
トカチウーマンフロンティア。トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
エンディングです。この番組のブログもありますので FM ジャガのホームページからチェックしてくださいね。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。感想やご意見もメッセージとしてお待ちしています。宛先はですねメールで jaga@jaga.fm になってます。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンこと住倉まどかがお送りしました。どうもありがとうございました。
JA 浦幌からのご案内です。 JA 浦幌では高級インゲン豆といわれる白花豆の生産に力を入れ産地化に取り組んでいます。白花豆は大粒肉厚で食べた時の食感もしっかり、豆の甘さと相まってとっても美味しいインゲン豆です。また炭水化物の消化吸収を抑える効果があるといわれる話題の成分ファセオラミンもたっぷり含まれています。本日はその白花豆を使った新商品を紹介します。浦幌町産の白花豆をふんだんに使ったパスタソース、浦幌の宝石白花豆、思いのつながるパスタソースが JA 浦幌から新発売です。この商品の最大の特徴はJA 浦幌と札幌のラジオ局 FM ノースウェーブで共同開発した商品であることです。コンセプト、味、商品名、商品のパッケージまで FM ノースウェーブと共同して進め商品化しています。トマトベースに牛肉を使用したミートソースは無添加でまろやかな味わい、お家では味わえない本格的な味となっております。JA 浦幌と FM ノースウェーブのコラボレーション商品、浦幌の宝石白花豆、思いのつながるパスタソースは JA 浦幌西町事業所で好評発売中です。 JA 浦幌からのご案内でした。
日展配合資料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は、初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは、子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は、初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一方混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない、子牛の味方は日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。
JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、
道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号01558-2121までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていう風にさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていう風に感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていう風に思っています。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
日展配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワーク、トカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りしました。